でね、さっきの音声で、まあ、どういう経緯でね、この親から受けた恋愛の固定観念セミナーをやることになったかみたいな話をしたんですけど、
うん、
まあ、その中でね、例えばこう、片親だとこういう傾向があるだとか、うん、なんか、まあ、親の、両親の仲が悪いとこうなるみたいな話が出てたじゃないですか。うんうん、まあ、他にこういうその事例があるのかとか、うんうん、まあ、なんでそうなってしまうのかみたいなところのそのメカニズムをちょっと教えてもらえたらなと。
そうですね、ちょっと面白かったのが、はい、ロスの中でショートバージョンをやった後で、
はい、
やたらなんか自分のことを掘り下げた投稿とかが結構いっぱいあったんですよ。
ああ、ありましたね。
で、その後、たまたま、ゆずきと話そう企画みたいなのをやった時に、
はいはい、
実は個別でお話した時に、実は僕片親でとか、実は僕の家はこんな重要でっていろんなことが言われたんですよ。
へぇ、
だからちょっとそういう話が、その話をしたかったつもりじゃなかったんだけれども、
はい、
たまたまそんな話題に皆さんがなっちゃったのかもしれないけど、
うん、
結構ね、本人の悩んでる恋愛傾向とね、一致してましたね。
はい、ああ。
うん、
じゃあその親子関係とかその家庭の環境みたいなのが、うん、その人のその恋愛における悩みとかなりリンクしてるっていうことですかね。
リンクしてますね。で、私は自分の本業でもやることなんですけど、
はい、
なんかライバルから女性を奪おうとして、
はい、
わーわー騒ぎになったりとか、
はい、
それとか女の子とかでも自分がせっかく好きになった男の人を友達に取られたみたいなことを、
はい、
割と繰り返し言ったりとかする人っているじゃないですか。
はいはい。
それって、まあ、身をによっちゃ、もうその自分の方に気持ちが向いてへんねんから、やめたってなる人もいるわけじゃないですか、その一方で。
うん。
で、そこで、その相手が他の人じゃなくて自分の方を評価してくれないっていうことにすごく執着してるときに、
はい、
本当に相手が好きな場合と、はい、自分を選んでくれないことに執着してる場合があるんです。
ああ、ありますよね。
でね、普通の人はその二つの見分けがつかないと思うんですけれども、うん、
まあね、
うん、私は見分けがつくんですよ。
お
ー。はい、ちゃんとついてるんですよ、それは見分けが。
はい。
ほんで、多くの場合はね、そんなにね、自分にしっくりくる相手はね、そんなことにならないんですよ。誰かと取り合って散々の目にあってくっついた。
うん。
すごく今幸せであるっていう話ってそんなに聞かないんですよ。
まあ聞かないですよね。うん、大体その後また同じように誰かに取られたりとかして別れますよね。
そう。だからそれは何が起きてるのかっていうと、
うん、
誰かと比べて自分をなんで選んでくれないのっていう、
はい、
図式の中にはまってるんですよ。
へぇ。
で、そういう場合ってしばしば兄弟で比べられたとかいう歴史がある場合があるんですよ。
ああ。なるほど。
そう。
兄弟で比べられ続けた。
うん。
うんうん。
とか、誰かと比べて劣ってるって言われ続けたとかね。
はいはいはい、はい。
例えば、お母さん同士が仲良しで、
はい。
で、自分は子供二人で男同士で仲良かったのに、
はい。
常に新しく英語が始まったら、英語の点数がなんとか君は90点だったのに、なんであんたは70点なのよって言われ続けるとかさ。
ああ。
そういうことが結構関係してたりするんですよ。
なるほど。それで、だから比べられてしまったがために、
うん、
なんていうんですか、恋愛でもその人のものが欲しくなるというか。
だって子供の時っていうのは親からの愛っていうのが絶対なわけですよ。
はい。
だから親からの愛を手に入れられないと生存できないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。そう、だから親から言われることって重いじゃないですか、子供の時の方が。
はい。
その時に、こうじゃないあんたは誰それと比べてって言われ続けると、
はい、
勝ち取らないとって感じちゃうんですよね。
親からの愛を。
そう、うん。そう。愛を勝ち取らないとっていうのがインプットされちゃうんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。
なるほどですね。すごいしっくりきますね。うん、その表現というか、説明は。
そう。うん、ほんで、それとか、なんか、ちょっと誤解してほしくないのは、
はい、
一般的に片親の家で育ってる子は自分も離婚しやすいみたいな言い方されるじゃないですか。
はい。
ほんで、まあ、現実、やっぱりちょっとそういう傾向があるんですよ。
まあ、結構ね、その離婚は3代続くって言われたりしますし。うんうんうん、
で、私はそれを嫌な風に捉えてほしくないなと思ってて、
はい。
それはなんか離婚した親の家に生まれだから僕は不幸になるとかいう意味じゃなくって、
うんうんうん、
その親御さんとの関係の中で、やっぱり、学校にいるほとんどのみんなとは若干違う事情があるわけですよ、特殊な。
はい。
で、みんなと違う事情を持つっていうのは、どんなものであれ、本人に何割かストレスがかかるわけですよ。
あ、
うん、例えば自分だけ青い目をしてるだとしても、
はい、
例えば男ばっかりの中に女が一人いるであったとしても、
はい、
どうあれみんなと違う事情の人っていうのは必ず何割かストレスがかかるわけです。
なるほど、なるほど。
ほんで、男だけの親に育てられた人特有のストレスと、女だけの親に育てられた人特有のストレスっていうのがあるんですよ。
うん。
ほんで、私が特に思ってるのは、女だけの親に育てられて恋愛ベタだと思ってる人って結構ロスの中にいるんですよね。
そうですね。まあ僕もそうでしたからね。うん。
でも勘違いで、はい、女親に育てられた人っていうのは恋愛上手に変わる可能性をすごい持ってるんですよ。
まあその感じは僕もすごいよくわかりますけどね。
うん、そう、そう、はい。ほんで、でもその、そういう人が自分が女親に育てられたがゆえに持ってる特性を、
うん、
結構嫌ってることが多いんですよ。
はあ、うん。例えばどういう特性があるんですか？
めめしい。
なあ、って思っちゃってるとかですね、うん、自分で。うん、なるほど。
だってアプリさんだって昔さ、はい、何もできなかったことをなんて俺は不甲斐ないんだろうって思ってるわけじゃないですか、過剰に。当時は。
まあね。
うん。でも人によっては同じように好きになって告白したけど何もできなくって終わっても気にしない子もいるわけですよ、きっと。
ああ。
自分の中にある女性性を結構嫌いになる傾向があるんですよね。
はいはいはい。
まあこれ反対側に出る場合もあるんですけどね。
うん。
で、その辺は実は結構全部リンクしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから私は本業で人を見るときに、ああ、きっとこの子の親子関係とかいうのがわかるんですね。ほんで、これでこうでしょみたいに言ったら、なんでわかるんですかって結構なるんですよね。
はいはい。
うん。っていうものを、紐解いていくと、子供の時にこんなこと言われた人は、とかいう傾向結構あって、
はい。
で、まあ、前の音声でも言ったように、子供の頃に親が仲が悪いとこう、うん、わがまま言えないよねっていうところに行っちゃう子と、
うん、
反対に子供の時に親が仲が悪いから、わがままばっかり言って人を困らせようとする人になるパターンがあるんですよ。
なるほど。
うん、で、またそれがリンクしてるんですよ。うん、いろんなその恋愛関係と。
そう考えると面白いですよね。
うん。なんか母親が持ってる嫌なところを、うん、持った女の人を好きになり続ける人とかもいるしね。
なるほど。
うん、
そういうあるんですね、図式が。
ありますよ。だって典型、だってこれって有名な話聞かない？父親に DV された子は DV する男の人を好きになり続け
た。まあよくあるし、うん、よくなんでしょうね、漫画とかでもね、うん、よく見かける、
ね、あるある。
ど
うしてかっていうと、あれはバーって暴力振るった後で、
うん、
なんか可愛がってんねんぞとか言われたりするわけですよ、そういう DV の人って。
はい、
暴力振るった後で可愛がったりするから、
うん、
こういうのは愛情なんやってインプットされるんですよ。だから結構ね、本人の歪みに、うん、なんていうか、本人が恋愛で悩んでるつもりでいるけど、私の目から見ると親からインプットされた型によって、
うん、
無駄なループに入ってるように見える時があるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。だから私結構意識して、そういう時はそれをクラッシュするようなアドバイスしてるつもりなんですよ。
ああ。へえ。
ロスの中でも結構そんな話をした人がいるんやけどね。
はい。
で、クラッシュされて結構自分の選択を変えていった人が、たまたまゆずきと話そう企画に応募してくれた時に、はい、個別で事情を聞いたらやっぱりなっていう背景がね、そうなんですよ。
分かっちゃうんですね、そこが。
うん、そうだと思った、みたいな。で、やっぱりそういう話を紐解いていくと、本人が腑に落ちるので、
はい。
そう、マイナスループに入りにくくなるんですよね。
ああ、自覚することで、その方から抜け出せるっていうことなんですかね。
うん、うん。
うん。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。なんていうのが、たくさんあるので、
はい、いろんなパターンがね。
うん。なんかそのセミナーって、実はどんな風にするのかっていうと、
うん、
普通に座学で私が一方的にまあまあ話するだけじゃなくって、
はい、
自分であなたが嫌いだと思うタイプの男はどんな人ですかとかね。
あ、
例えばあなたの感情がどれぐらい健康なんかみたいなテストとかもいろいろするんですよ。
うんうんうん。
で、途中でディスカッションとかも入れるんです。
だ
からセミナーは完全にロス用に直しますけど、
はい、
私の本業でお客さん向けにやってるやつっていうのは、
はい、
時間長いんやけど、いつもみんなあっという間でしたって結構書いてくるんですよ。
うんうんうんうん。
もうやってみたら次々ワークがあって面白くて考えることがたくさんあってみたいな。
うん。
ってます、ね。
なるほど、なるほど。今回6時間でしたっけ？
そうです、そうです。
そうですよね。確かに長いですよね、6時間って言ったら、ね。
途中で分析とかもするんですよ。本人のケースを出してもらって、分析してほしい人とかって言って、
はい。
はい、私してほしいとか言われたら、
はい、
その人の書いたことを読んで、何が起こってるのかっていうのを読むっていうのをやっ